今年は4月8日がイースターであります。そして来週の日曜日は、パームサンデーといって、イエス様が受難週の始まる日、イエス様が、人々の歓声の中エルサレムに入られた、そのパーム、人々がパームツリーをですね、白の葉を、この振ってイエス様をお迎えした。そこからパームサンデーと言われる日曜日であります。再来週がイースターですので、来週の日曜日は十字架のお話をさせていただきたいと思います。先週の週報の予告では、創世記からお話をする予定だったんですけれども、準備している間にもう本当にイエス様の十字架にもっと焦点を当てて、もう一回お話をしたいという思いで、準備をしていましたところ、この聖書の箇所が与えられました。マタイによる福音書の第26章の6節から13節までの言葉でありますけれども、皆さん読まれて気がつかれたかもしれませんけれども、その聖書の今の聖書の箇所のイエス様の言葉の中にこういう言葉がありました。よく聞きなさい。全世界のどこででも、この福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。福音が語られるときには、いつもいつもこの女のしたこと、この女性のしたことも必ずセットのように伝えられていくだろう。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。ですから、何かこう、イースターが近づきますとですね、この聖書の箇所を、飛ばしてですね、この聖書のことに箇所には触れないで進んでいくのは、なんかちょっと、納得いかないところがありまして、毎年お話をさせていただくような気もするんですけれども、あえて今年もここから、語らせていただきたいと思いました。一人の女性がイエス様のところに、ナルドのこういう高価な香油のいっぱい入ったこの壺を持ってきて、それを割ってイエス様の頭に注ぎかけて、イエス様の葬りの準備をした、そういう箇所であります。人々はそれに対して、そんなもったいない声を上げたのでありますけれども、それに対してイエス様は、女を困らせるなよと、彼女はいいことをしたんだよというふうにおっしゃったというのであります。どうしてこの聖書の言葉が、この聖書の箇所が、福音が伝えられるときはどこででも一緒に伝えられるだろう、イエス様はそこまでおっしゃったのだろうか、そのことに心を向けながらメッセージをさせていただきたいと思っています。今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいんですけれども、第一がですね、ナルドの行為を捧げたこの女性の愛ということに注目したいと思うのであります。この女性はイエス様のところに来て、その行為をイエス様の頭に注ぎました。それは、ここでは、はっきりとマタイによる福音書にははっきりと金額は書いてないのでありますけれども、他の福音書を見ると300デナリくらいだろうって、300デナリ、1日の給料が1デナリの時代であります。300デナリというと、だいたい1年分ですね。だいたい1年分の与えられたものをイエス様の頭の上に全部流してしまった。すべてを注ぎかけた。ここではこのマタイは本当に非常に簡略に書いてるんですけれども、マタイが参考にしたであろう、マタイが土台にしたであろう、マルコによる福音書を見ると、はっきりとこの壺を割ったって書いてありますね。もうちょっと注いだ、全部注いだってことを超えて、もう途中でやめることはできないように、壺を全部ガチャンと割って、頭の上に、すべてイエス様の頭の上に流したというのであります。人々はそれを見て、もったいないと思いました。なんでもったいないことをするんだ。人々はイエス様の前ですから、ちょっと格好つけたかったのでしょうか。 これを貧しい人に売って、これを売って貧しい人のために使えばいいのに、いろいろ使い方はあるのに、なんてもったいないことをするんだ。この人々はその女の人に言ったわけですね。この女性が本当に心からイエス様のところにガチャーンとこう壺を割ってこうよそりかけた時に、人々はそのように言ったのであります。どうしてだろうなって思う。でもここにこの女性のイエス様に対する愛の行為を見ることができるんじゃないだろうかと思います。私たちもそうですね。本当に、愛を、誰かに対して愛を持っているときに、その人に贈り物をしたいと思うときに、誰かに対する愛を贈り物という形で表そうとするときに、本当に悩みますよね。本当に時間もかけますよね。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、迷いますよね。何がいいだろうか。そして相手の喜ぶ顔を楽しみにして、相手にぴったりだろうなと思うものを一生懸命探します。いや、もちろん行き違いがあることもあるし、本当に、一生懸命選んだんだけれども、ちょっとすれ違っちゃうこともあるかもしれません。でもですね、本当に一生懸命考えて考えて考えて考えて、またいろんなお店を回ってですね、今インターネットもありますからちょっと楽かもしれませんけど、でもですね、一生懸命探して、ある時は本人に聞くこともあるかもしれない。あなたにとって何が一番いいかしらって聞くこともあるかもしれない。でも本当に本人にとって一番いいものをやりたいと思うでしょう。時間もかけるでしょう。お金もかけるでしょう。本当にたくさんのものを犠牲にしてプレゼントをしたい。それは他の人から見たら、と思うかもしれない。他の人はそこまでしなくても思うかもしれない。でもそこに愛があるときに、そこに愛があるときに、それは他の人にはわからない、他の人にはわからない本当にこの価値がある、他のもう本人にとっては全然もったいないと思わない、本人にとっては本当にこれはイエス様にぴったりだ思わないではいれられないものではなかったかなというふうに思うのであります。で、本当にこの女の人は多くのものを捧げました。本当に思い切って捧げました。それがイエス様にふさわしいと思ったから。これ全て成り出してもちっとも惜しくない。イエス様が私たちに与えてくださった、イエス様が私に与えてくださったものの大きさを考えるならば、全然惜しくない、そう思ったでありました。彼女は喜びを持ってそれをイエス様に注いだのであります。で、おそらくよく言われるのでありますけれども、おそらく彼女は本当に愛があったがゆえに、イエス様の思いが分かった、イエス様の時が分かった、イエス様と一緒にいた弟子たち、みんなイエス様とたくさんの弟子たちが一緒に歩いていたのでありますけれども、その中の十二弟子と言われる中心的な弟子たちがいました。でも彼らの関心は、この後私はどういう立場になれるだろうか、この後誰がこの中で一番偉くなるだろうか、イエス様が新しい国を作ったら、イエス様が新しい国を作ったら私は大臣にしてもらえるだろうか、そんなことばっかり考えていました。イエス様、私のことどう思ってるのかな、イエス様、私のことあの人より上だと思ってるかな、そんなことばっかり考えていました。ですからイエス様がもうすぐ十字架にかかると何回も何回も話してるんです。皆さん、この26章の一節二節の言葉を読むと、こういうふうに書いてありますね。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えてから弟子たちに言われた。あなた方が知っている通り、2日の後には杉越の祭りになるが、人の子は十字架につけられるために引き渡される。弟子たちはイエス様のそばにいたんです。でも彼らの目はイエス様よりも自分の方に向いていました。自分がどういう立場になれるだろうか、自分がどういう地位をもらえるだろうか、イエス様は私のことをあの人にもちょっと重んじてくれてるだろうか、そういうことが彼らの心を支配していました。認めてほしい、認めてほしい、 そういう気持ちで彼はいっぱいでした。ですからこのイエス様が私は十字架につけられるんだよっていう話をされても彼らはわからなかった。イエス様は二日の後にはすり越しの祭りになる、でもその時に私は十字架につけられるんだよ、聞いてるんです。でも聞いてるんですけど、耳に入ってるんですけど聞いてないって言ったらいいんでしょうか。耳には入ってるんですけど心には聞こえてないって言うんでしょうか。分かっているんですけれども、彼らの関心はそこにはイエス様ではなくて自分にありました。だからイエス様がもうすぐご自分を与えようとしていらっしゃる、十字架にかけられるんだ、そのことが分かっていませんでした。イエス様は弟子たちにイエス様はおっしゃったんですね。彼女は良いことをしてくれたんだよ、私のために葬りの準備をしてくれたんだ、貧しい人たちはいつまでも一緒にいてくれるけど私は今しかないんだよ、貧しい人のためにはいくらでもできる、でも私のためには今しかないんだ。この女の人はそれが分かった。イエス様が十字架に向かっていることが分かった。イエス様のなそうとしていることは分かった。だから彼女は自分にできる最高のことは何だろうか、自分にできる最高のものは何だろうか、それが分かったんです。私たちはどうでしょうか。イエス様を愛していますか。これはこの女の人は誰かからプレッシャーかけられて、あなたはあれあるじゃない、イエス様のために使ったらプレッシャーかけられて持ってきたんじゃないんです。どう、あなたのその300デナリのこういうイエス様のために、イエス様もうすぐ十字架かかるんだからそのために使ったら、誰かが言ったんじゃないんです。無理やりじゃないんです、プレッシャーじゃないんです。本当に心から感謝を持って喜びを持ってイエス様のところに持っていったんです。私たちはどうでしょうか。イエス様を愛しているでしょうか。イエス様のために私たちの大切なものをお捧げしているでしょうか。先ほども賛美いたしましたけれども、私のすべてをと賛美しましたけど、私たちのすべてを神様の御手に持っていっているでしょうか。私の時間のすべてが、私の心のすべてが、私のこの情熱のすべてが、私の関心のすべてが、私の経済的な与えられているもののすべてが、私の財産のすべてが、神様あなたのものです、あなたの御用のために使ってください、そのように神様元に持っていっているでしょうか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。私たちに注がれた神様の愛、どうして彼女のことは福音が伝えられるところではどこででもセットで伝えられるのでしょうか。それは2つの理由があります。第一は、これはイエス様の十字架を示しているからことだからです。イエス様の十字架、これはあの彼女はもったいないと人々に思われる捧げ物を持ってきました。周りの人から見てもわからない、周りの人は理解できない捧げ物でした。でも彼女は愛を持って全てを注ぎ出したんです。その行為ははっきりとイエス様の私たちに対する愛を指し示しています。全てを投げ出して全てを壊して、ちょうどイエス様の体が砕かれて壊されて、聖霊様がこの私たちに注がれたように、この出来事は壺が割られてうちに溢れていた油がイエス様に注がれた、この出来事ははっきりとイエス様の十字架を指し示している。壺が壊されて油が注がれたように、イエス様の体が砕かれてイエス様の十字架が傷つけられて、そこから 聖霊様が私たちのうちに注がれているんだ。私たちのためにちっとも私たちのことを愛して愛して愛してちっとももったいなくない、ちっとも惜しくない、ご自身を与えてくださったのがイエス様ご自身です。この女の行為はイエス様のそのようなパッションを、イエス様の私たちにそういうそこまで大きな大きな情熱を表していることでありました。他の誰かじゃない、他の誰かではなくて、本当にイエス様ご自身がそうしてくださったんだ。だからこの出来事は福音と一緒に伝えられるんですよ。本当にイエス様はこの女性と同じように、女性が表した愛と同じように、私たちに本当に全てを成り出してくださいました。ご自身を与えてくださいました。 100% 私たちに全てを注ぎ切ってくださったんです。それがこのイエス様の愛であります。だから私たちが先にこんだけ頑張って、こんだけ捧げ物をしたら神様喜んで祝福を与えてくださるようではなくて、まず神様が私たちのために全てを成り出してくださったんです。まずイエス様の方が私たちのために命を成り出してくださったのであります。壺を砕いてくださったのはイエス様です。イエス様がまず先に私たちのために全てを与えてくださいました。だから私たちはその神様に同じようにお答えすることができるものにされたのであります。ですから2番目のポイント、この2つ目の理由は何かというと、それは福音への応答のモデルだからです。この女性の姿は、私たちがイエス様の福音に応答するときに、私たちもこういうふうに応答しましょうというモデルだからです。イエス様が私たちに全てを与えて成り出してくださったんです。私たちのために命を与えてくださったんです。だから私たちも本当に大切なものを、私たちの全てを主の前にお捧げいたしましょう。それがこの聖書のメッセージであるのでありますイエス様こそが私たちのためにもったいないことをしてくださったのであります。皆さんどうでしょうか。本当にイエス様の愛が皆さんを支配しているでしょうか。イエス様がどれほど大きな愛を注いでくださっているのか、本当に私たちは忘れていないでしょうか。ヨハネ第一の手紙の3章の1節にこう書いてあります。あなた方が神様からどれくらい大きな愛をもらったか考えてみなさい。よく考えてみなさい。あなた方が神のことになるためにどれほど大きな愛をもらったんだか考えてごらんなさい。ヨハネ第一の手紙の3章には、3章の最初に書いてあります。私たちは本当にそのことを感謝して神様にお答えをさせていただきたいと思います。今日はここまですごくあっさりと進んできたのでありますが、今までここからお話をするときにはここで終わっていたと思います。で、今日のメッセージはこれで終わりかなと、短かったなと思われるかもしれませんが、実は私は昨日の夜準備をしながらですね、本当に私はこの女の人のようにできるかな、私はこの女の人のようにしてるかなってことをですね、本当に問われているような気がしたんであります。まさにこの女性の姿は私自身の生き方を問うものでありました。私自身の生き方をに鋭く迫ってくるものでありました。あなたはこのように主に感謝を持ってあなたの人生を捧げていますか。あなたはこの女性のように本当に大切なものを主のもとに持っていっていますか。 あのこの人がですね、あのこのナルドのこういう300デナリのナルドのこういうどういうふうに集めたのか、もちろん聖書は沈黙しています。でもこの社会情勢を調べた人たちのいろんな、まあ、この私もちゃんともうちょっと詳しく調べるべきなのかもしれませんけれども、私が調べた範囲でよく出てくるこの表現は、この300デナリの交流というのは、おそらく1年かけて仕事をして、そして貯めた300デナリじゃないだろう。彼女が今までの人生を通して少しずつ貯めていったものだろう。そのように言われています。そして結婚のために準備をしてきたものではないかという話もありました。何十年も、子供の時から何十年も彼女は少しずつ貯めて準備をしてきた。そして300デナリくらいのものができた。それを惜しげもなくイエス様の頭の上で割った。私はこの人と同じような生き方をしているだろうか。本当に迫るものを感じました。そして私が神様に捧げ物をするときに、それは義務感とか逃げとかチャレンジ精神とか、そういうもので主に捧げ物をしているときはないだろうか。本当に神様の愛に感謝して自分は捧げ物をしているだろうか。それが問われているような気がしたのであります。3番目のポイントに進んでいきたいと思うのでありますが、愛、その感情と決断についてお分かりしたいと思う。お分かりしたいというのは、聖書にここが書いてありますよということ以上に、私自身の心に残ったことをお分かりしたいと思うのでありますが、本当に私たちがこの女性の行為を見るときに、かなわないなと思いがある。また私はどんな思いで主に捧げ物をしているだろうか。いや、もう本当にイエス様に全てを捧げますと祈って従った日から、私の人生は全て神様のものだ、全てイエス様のものだ、そのように思って生きています。でも本当に具体的な一つ一つの出来事の中で、私はこの人生全てを主にお捧げして歩んでいるだろうか。それも義務感や見栄やチャレンジ精神や、そういうもので捧げ物をしてたり、主に献身をしていたりしないだろう、してないだろうか。そのことを問われたのであります。私はその中で祈りました。神様、本当に愛されている喜びをもっと与えてください。神様、この女性が感じていた喜びを私にも与えてください。神様がこんなにも愛してくださったんだという感動を持って、礼拝のメッセージを語らせてください。感動の中であなたに捧げ物を捧げることができますように、この女の人が本当に喜びを持って捧げたように、私も、ここからの喜びを持って、神様あなたに捧げ物ができるように助けてください。そのために、イエス様の十字架の素晴らしさをもっともっと分からせてください。祈りました。皆さんも本当にぜひそう祈っていただきたい。分からないときに、本当に、いや、私には分からないじゃない。神様、教えてください。もっと分からせてください。もっと分からせてください。もっとイエス様の十字架の深みを味わわせてください。祈ってください。そんな祈りをされている中で、一つのことが開かれました。それは、私たちの喜びが邪魔される時がある。私たちの喜びを邪魔するものがある。それは罪であり、もう一つ言うならば、私たち自身が 許せないでいるもの、それが私自身の喜びを奪っていくんだということに気がつかされました。あのマタイによる福音書のこの18章ですが、マルコにマタイによる福音書の18章に7度を70倍許す話が出てきます。18章のマタイの18章の21節から最後までなんですが、ペテロがですね、イエス様に聞くんですね。私の兄弟が、これは教会の仲間って考えていいでしょう。教会の仲間が私に対して罪を犯すときに何回まで許しますか？何回まで許せばいいんですか？その時にイエス様は、ごめんなさい、ペテロは普通は3回、普通その時代3回だった。まあ、仏の顔も3度まで出て、この日本の社会でもそうかもしれない。でもユダヤ人の社会でもそうだった。3回までが普通だった。でもペテロは頑張って7回までですか？7回くらい許しましょうか？でもイエス様はそこで7度を70倍するまでどこまでも許しなさいとおっしゃいました。そしてこんな例え話をされました。あるところに1万タラントの、この1万タラントの借金をしている、いけた人がいた。王様から100万タラントの借金をしてた人がいた。1万タラントどれくらいですか？1タラントが20年分の給料です。5000回人生したら食べられるくらいのものであります。そう。王様にそんな借金してた人がいた。王様が彼を呼び出してですね、借金返しなさい。いや、ちょっと待ってください、王様。なんとか返しますから。いや、必ず返しますから待ってください。いや、そのあなたの奥さん売って、子供売って、財産全部売って私に返しなさい。いや、必ず返します。ちょっと待ってください。絶対返しますから。返せっこないですよ。5000回人生やってたまるくらいのお金。たまるに稼げるくらいのお金で。返せるわけないじゃないですか。王様は彼を見てかわいそうに思って、その借金を全部帳消しにしてくれた。彼は喜んでですね、出てきたのであります。そしたら向こうの方からやってきた自分が100デナリ貸している人。100デナリというのは、100日分の給料ですね。100日分の給料分貸している人がいた。まあ、大きい、まさに1万タラントの話があったから小さなお金に感じるかもしれませんが、皆さん、100日分の給料ですよ。これすごいですね。100日分の稼ぎです。貸してた。向こうに貸しがある。俺はあいつに貸しがあるって感じですよ。まあ言ってしまえば嫌なやつですよ。やってきた。許せない。返せ。いや、ちょっと待ってくれ、必ず返すから。ダメだダメだダメだ、絶対ダメだ。彼はその友達を牢屋にぶち込んでしまった。それを聞いてた人、見てた人たちは心を痛めて王様のところに行った。あの人はね、あなたからたくさん許されたのに許さなかったんですよ。王様はそれを聞いて怒って、カンカンに怒って、その彼を許さなかった彼を牢屋にぶち込んでしまった。彼は許されて喜んで出てきたでありましょう。でも自分が許せなかった一人の人の存在によって自分の喜びがぶっ飛んでしまって、そしてその後牢屋にぶち込まれたってありますね。拷問役人のところに送られたって書いてある。皆さん、許さないでいて苦しいのは誰か？自分ですよ。神様からたくさんたくさん許されてその喜びが分かんなくなるのは、私たちが誰かに一物持ってるからです。私たちが誰かを牢屋にぶち込んでしまったからです。私たちも牢屋にぶち込まれて、そして拷問に遭っている。喜びが消えてしまっている。私たちが神様の許しの喜びが分からなくなってしまうのは、私たち自身の問題であります。 私は本当にそのことについて神様の前に持っていくものがあることを知っていました。やがてどこかでお勝ちするチャンスが与えられると思っていますけれども、本当に心に引っかかっていることがありました。神様の前にそれを持ち出して祈りました。神様、私はあの救いの喜び、あのイエス様の十字架による愛の大きさ、それに感謝してこの女性のようにできるか。できます。言えない弱さがあります。私は本当に喜びにあふれて全てをなり出したあなたに従っているか。喜びをとどめているものがあります。これをあなたの前に持ってきます。悔い改めます。許してください。神様の前にお祈りをしました。この礼拝堂で本当にここにひざまずいて神様の前にお祈りをいたしました。私はその中で一つの期待を持っていました。これを持っていけば私はもう一度喜びにあふれて、神様が私の中にもう一回喜びを満たしてくださって、ああ、すべてを捧げます、そういうふうに祈るんだろうなって思いを持ってお祈りをしていました。でも必ずしもそうでない自分に気がつきました。祈り終わって立ち上がった時にも、本当にこの女の人は喜びにあふれて300デナリを主の前に持ってった同じ喜びが自分にあるだろうか。そこまで思っていない自分自身をその時今さあまた見せつけられたのであります。神様、どうしてですか。神様、あなたの愛をもっと教えてください。神様、あなたの愛にもっと感謝してさせてください。邪魔になっているものがもっとあるならば教えてください。祈りながら過ごしている中に一つの思いが与えられました。いや、私は神様が語ってくださったと信じていますが、一つの思いが与えられました。それはイエス様も私たちを愛して私たちのために全てを成り出してくださったあのイエス様も、あのゲッセマネの祈りの中で、神様、もしもこれを避けることができるならば、私がこの杯を飲まないで済むならそうさせてください。でも、あなたの御心のままにしてください。イエス様も苦しんで祈られたんだってことを思わされたことであります。愛にあふれて私たちのために全てを与えてくださったイエス様も、本当に私たちに与えることが喜びであったイエス様も、やはり自分が注ぎ出すことの大きさを目の当たりしたときに、できればこれをしないで済むように助けてくださいと祈った。私はこのように感じたんですけれども、イエス様が、私も苦しんだんだよ、私も全てを成り出すために苦しんだんだよ、お前の苦しみがわかるよ、そのように語っていただいたのであります。イエス様も悩みの中で苦しみの中で神様の導きに従ってご自身を捧げられました。決断を持って立ち上がっていかれました。あのゲッセマネの祈りの中で本当に祈って苦しんで、何度もこの弟子たちとところ行って、私のために祈ってくれと言って、そしてまた祈りに行って、また弟子たちのところに行って、また祈りに行って、何度も行ったり来たり行ったり来たりしながら 祈って祈って祈って決断をして立ち上がりました。ならば私たちが神様に従っていくときにも、私たちが神様に全てを捧げていくときにも、やはり同じようにあるときには喜びにあふれて、あ、神様全てを捧げますって言うこともできるときもあるかもしれない。でもイエス様が悩まれたように、私たちも悩んで悩んで悩んで、自分が本当にあの女性のように思い切って捧げられない自分自身に落ち込んで苦しんで、ああ私の信仰はおかしいんじゃないかとか、私は神様の愛が本当は分かってないんじゃないかとか苦しみながら、でも神様に従って決断を持って従っていくという時があるんだなってことを思わされたんであります。イエス様はそのようにあの十字架の上で全てを与えてくださって、イエス様は本当にあのゲッセマネで祈って祈って祈って決断をされました。祈って祈って祈ってイエス様に、私たちのために全てを捧げられました。ならば私たちも本当に喜びを持って捧げることができるときは本当に感謝でしょう。でもあるときは苦しむ、悩む。ある人々は言います、本当にそんなあの捧げる、神様に献身する、捧げる、また捧げ物を持ってくる、それはもう喜びにあふれてすべきだから、こんな苦しむなら捧げない方がいいってある人は言うかもしれない。でもイエス様は苦しんで苦しんで悩んでご自身を与えてくださった。ならば私たちが本当に悩むときも、私の信仰はもっと喜びにあふれてないとおかしいんじゃないかって思うときも、私はあのもう自分の見栄とか自分のチャレンジ精神とか、そんなことで神様に捧げようとしてるんじゃないかって不安を覚えるときにも、神様の前にも自分の思いをそのまま持っていって決断をして主に従っていこうじゃありませんか。神様は本当にその私たちの決断、喜びの感情を用いてくださり、また私たちの祈りの中での決断をも用いることもできるお方であります。本当に主を信頼して、主が私たちに与えてくださったこのことの大きさに感謝をして、主の前にこの女性のように私たちの持っているものすべて、人生すべてを持っていってお従いしようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたの身思いを感謝いたします。私たちはあなたの与えてくださったことの大きさを思うときに、私は本当に感謝が足りないんじゃないかと思います。喜びが足りないんじゃないかと思います。もっとあふれるものがあっていいのにと思います。神様、どうかもっともっとイエス様の十字架の愛を深く深く教えてください。もしも私たちの心にその喜びを邪魔しているものがあるならば、あなたのもとに、あなたが示してください。それをあなたのもとに悔い改めますから、持って行かせてください。本当に私たちが悔い改めなければならないもの、神様、どうか示してくださいまして、本当にあなたに悔い改めて、あなたご自身の喜びを満たしてください。でもある時には悩みの中で苦しみの中であなたに従っていかれたイエス様のように、私たちもある時には苦しみの中で、戦いの中で、悩みの中で、しかし私はイエス様に従いますと自分自身を持っていく時も必要であることを思わされます。どうか主よ、あなたが助けてくださいまして、あのイエス様を、あの血の汗の流れるゲッセマネで支えてくださったあなたの恵みが、私たちのその悩みの中での祈りを導いてくださいまして、本当に 100% あなたの前に捧げて従っていくことを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。主よ、あなたを待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。